どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に蘇られたイエス・キリストに期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。先ほど司会者の方が少し言われていましたけれども、先週の火曜日、4月29日ですね、先週間違えて緑の日とか言ったんですけども、昭和の日だったんですね。なんか最近なんかいろいろあって混乱するんですけど、昭和の日だったんですけども、昭和の日に昭和生まれの方と平成生まれの方が共に賛美をしてなんですけれども、賛美大会がありまして、九州予選がありまして、小学生以下の部が3チーム、長崎の CS も出まして、ヤングの部も3チーム、長崎の PS が出ましたけれども、それと一般の部が28チームだったんですけれども、フィリピンの方々はちょっとお仕事があって出れなくなったんで27チームだったんですけれども、ありまして、そしてさっき賛美しましたピースが、今歌った歌はヤングの時だったんで、一般の舞台は違う歌を歌ったんですけども、1位になりました。で、今年はですね、危ないなと私は思ってたんですね、正直言うとですね。だけど、1位になって白馬に行けてよかったなと思ってます、長崎教会からですね。それとですね、2位に、鹿児島のオリベットっていうね、瀬野口彩さんとおっしゃって、もともとシーボルト大学で、この、シーボルト大学の時に長崎教会で救われて、でずっとこちらにいて、それから千葉に行って鹿児島に行かれた方なんですけれども、今富士通だったっけな、で働いていらっしゃいますけれども、まあ、彼女は2位になって、で3番に、ミルトスですね、純子さんとジョイ牧師、4番が山田とゴスペルクラブで、5番にフェイスブルフィフティーズが入りました。でフェイスブルフィフティーズの得意技ですね、滑り込みセーフってやつですね。でこのまま自転枠で滑り込みセーフってなるんじゃないのとかって、秋元牧師もね、いつもギリギリで入ってくるねとか言ってですね、言ってましたけど、なってましたけども、一応5位までが、2位から5位まで、2位、3、4、5位が自転枠になりまして、全国の自転枠、まあ、全部でかなりの数があるんですけども、その自転枠の中から今年は2つか3つ、多くて3つだと思います。選ばれるんです。だからかなり激戦なんですけども、特に東京とかですね、中部が強いかもしれません。自転枠はですね、なんですけども、その中で、まあ、2つか3つ白馬に行けることになります。で、まあ、そこに長崎協会から3つ入りましたので、なんかすごく恵みだったと思っています。2つ入れればいいなと思ったんですけれども、ぜひ皆さん覚えておいてください。1つでも多くのチームが行って一緒に、ね、応援できて賛美できれば嬉しいなと思っていますので、それともう1つはですね、白馬に行って満足しちゃいけないんですね。必ず15以内に入って、来年、そしたら15以内に入った数で、その枠が決まるので、やはり一つでも多いと、他の教会もですね、九州のいろんな教会、20以上教会がありますので、その教会にとって励ましになると思いますので、やっぱりね。二つあるとね、例えばもうオリベットはもう決まってたわけですからね。三つあったらミルトスまで決まってたわけですから、全然違いますよね。だから、ぜひですね、自転枠で入って、15以内に入れるように祈っていただければと思います。で、その日がちょうど29日だったんですけども、その賛美大会の後に、長崎カリスマ聖会がありまして、まあ、パウロ・アキモト氏が来てくださっていたので、お話がありました。で、いつも素晴らしいんですけど、今回はですね、すごい霊的な、ある新しい油注ぎを感じまして、非常に祝福されたんですね。だから、まあ、いろんな都合で来れなかった方がいらっしゃると思いますけれども、ぜひですね、来れなかった方はホームページから、聞けますので、ぜひ聞いておいてほしいと思います。すごく何ですかね、目が開かれる感じの話だったんですね。だから、ぜひ今回はですね、ホームページから聞けますので、何かしながらでもね、聞けますから、ぜひ、聞いておいてほしい、あるいは見ておいてほしいなというふうに思いますので、ぜひね、今日その言われたことをもう一遍やろうかと思ったぐらいなんですけど、ちょっと祈ってたらそうは導かれなかったんで、そうはしませんが、ぜひ皆さんね、聞いておいてほしいというふうに思います。とても語りかけのあるポイントのメッセージだったように思います。それとですね、その前に牧師会があったんですけども、その時に、人吉のダビデ村上牧師が喜びながら証をされたんで、私は実は先々週人吉に行ったので、この前の日曜日その話をするつもりだったのに、飛んじゃったんですね。だからあれ最後ちょっと時間が余ったんですね、今から思えばね。それでその証がね、とても嬉しい証だったんですね。っていうのは、だからもう先々週になるんですけれども、お父さんが、奥さんのお父さん、熊本に住んでらっしゃるんですけども、奥さんは、デボラさんって言います、クリスチャンの今ね、本名はミカって言うんですけども、そのデボラさんのお父さんが、今熊本にいらっしゃるんですけども、入院されたんですね。でなんか3箇所くらいが悪くて、でまあ、一箇所すごく悪くて、それはもう、どうしても手術しちゃいけないということで、それで先生が、月曜日の日に、入院した次の週の月曜日の日に、2週間前かな、月曜日の日に検査をして、そして、手術をする日と手術をする内容を決めようと。 だから検査して手術かどうか決めるんじゃなくて、もう手術はするんだけども、その手術をする前にちょっと検査をして、どういう手術にしていつするかを決めるってことで月曜日が決まったんですね。そしてそれを聞いて、村上夫人ですね、デボラ村上さんが、まあ、人吉から仕事されてるんですけど、お休みされて、ご主人は今、熊本の方で、片岡大工の仕事をされてるんですけども、そのご主人も仕事をちょっと休まれて、そして、エリカさん、この前アメリカに帰ったエリカさん、お嬢さんと3人で、まあ、病院にお見舞いに行かれたんですね。お父さん、えらく喜んでくれたそうです。それで、その時に、まあ、もう牧師であることも知ってますから、お父さん祈らせてって、まあ、デボラさんがおっしゃったらですね、お父さんがですね、祈ってくださいってことだったんで、その時一言ですね、ちょっと熊本弁だからうまく真似できないんですけど、声は出さんとやろうかなんか言ったそうですね。だから、お部屋だったので、なんか声出して祈ってもらうの恥ずかしかったんでしょうね。だから、あ、わかった、じゃあ声出さないで祈るよって言って、ダビデ村上牧師と、デボラ村上夫人と、エリカさんと3人でお父さんに手を置いて、3人で静かに声は出さないでも心を合わせて静かに祈ったんですって。まあ5分か10分くらいでしょうね、真剣に祈ったんですね。で祈ってアメンって祈り終えたわけですね。でお父さんも黙って祈っててもらったそうですけども、なんか終わった後にありがとうって言われたんですね。それで後でね、お母さんに、奥さんにですね、本名ミカってでしょ、ね、ミカが来て祈ってくれたってものすごく嬉しそうに言ったそうですね。だからやっぱ良かったなと思います。そして、あ、よかったなと思ってたら、月曜日の日検査があって、検査が終わった後、お母さんから電話があってね。で、まあ、美香さんはどうだったかっていうの気になったんですよ。そしたらですね、電話があって、なんて言われたかってね、検査をした結果、先生が、良くなってるので、もうこういう状況だったら手術する必要はないっていうことで、手術はしなくなったんですって。それをですね、ちょうど正解の時にね、デボラさんが火曜日だったんですけどね、言ってて、で、ダビデ村上さん今、熊本にいて、それで正解だから戻ってきてるので、仕事の関係で熊本から、ね、持ってきたんで、彼も初めて聞いて、へぇーって喜んでおりましてですね。それで、本当に喜んでおりました。牧師会の報告の時も偉く喜んでおりましたけど、手術はしなくて済んだんですね。だからまた行って今度は、もっぺん祈って今度は、ね、招きをしたいと言っておりましたけれども、ね、神が働かれたんですよね。で、手術を、先生もするつもりで検査したんですね。するかしないかじゃなくて、もうするんだけども、そのね、どういうふうにするかってことで検査をしたら、良くなってたから手術はなくなったんですよね。もうちょっと喜んでほしいんですけども、人しかない人はよくあるから、あ、そうって感じですけど、偉くダビデ村上さんがね、自分が祈って、ね、自分たちが祈った時に神が働いてくださったということで、ものすごく喜んでました。それと、お父さんがね、偉く喜ばれたみたいで、ミカが祈ってくれたってだけで嬉しかったのに、手術しなくて良くなったので、すごく喜んでいたそうですね。神様に感謝をしたいというふうに思います。で、皆さんですね、後でちょっと説教の時も言いますけれども、まあ、神様のことを言っても聞く耳を持たない方とか、あるいは、一生懸命自分で生きていて、誤解されていてね、神に頼むのはなんか弱い人間が自分でやらないで頼むみたいな、間違った、そんなんじゃないんですよ。間違った感じで思ってる人がいて、その結果耳を傾けない人とか、一生懸命自分で生きてて自分でやるっていう人がいるんですけども、病気になったり、自分がどうすることもできない問題を変えてくると、人というのはそういう時初めて心を開いたり、あるいは今までは祈りましょうといいって言った人も受け取ったりすることがあるんですね。だからぜひ皆さんですね、皆さんの周りで病んでいる方がいたり問題を持っている方がいたらですね、そのこと自体は嬉しいことじゃないんですけども、でもそれは神様がくださった素晴らしい機会なので、ですが、よかったわねなんて言うとね、怒りたいと思いますので、それは言っちゃいけませんけど、でも本当に神様に出会う、神を体験する機会なので、そういう時には恐れずに行って祈ったり、ね、分かち合ったり、行くだけでも慰めになりますから、ね、ぜひしてほしいなというふうに思います、ね。まあ、それがあったんですね。で、まあ、これ後で今日の説教でも変わっていくんですけども、まあ、そういうことがありました。で、島原も行ってきたんですけれども、金曜日だったんですけれども、島原でもですね、先月行った時祈った方がいてね、島原の方で久留米に今いらっしゃるんですね。まあ、オンラインしますよ。名前は出しませんが、その方のお姉さんが島原にいて、今までものすごい固くなだったんですけど、病気になったので、まあ、妹さんが行くのは喜んでくれて、牧師を連れてっていい方がいいって言ったので、まあ、島原の被災牧師と一緒に私は今回訪問して、今回展開ですね、訪問してお祈りしたんです。そしたらですね、その時すぐ治ったわけじゃないんですけども、それをしてお姉さんすごく喜んでくださって、二日後にね、妹さんのところに電話してきたんですって。私は自分で祈りたいって、自分でも祈りたいから、祈り方がわからないから、ね、どういうふうに祈ったらいいか、祈り方を教えてほしいって。それでその妹さんが偉く喜んでました。お姉ちゃんが つまり神様に、イエス様に祈る祈り方ですよ。他の宗教じゃなくてね、イエス様に祈り方を教えてほしいとわざわざ電話して聞いてきたので、えらく感動しておられましたよね。で、明らかにね、主の働き方が今までよりもこう強くなってきてるのを感じますから、ぜひ皆さんね、機会あるたびごとにいろんな方にね、祈ってあげていただきたいと思います。で、それで聖書の方に入っていきたいと思います。今日は、第二列王記の五章の八節から読んでいきましたが、ここには、ナーマン将軍の話が出てきます。それをエリシャを通して神様が癒された話なんですが、ちょっとですね、説明するために一節から見ておきたいと思いますけれども、ナーマン将軍というのはアラムの王様に仕えていた将軍です。そして人望があって、実際たくさんの勝利をアラムにもたらした、まあ、勇士だったわけですね。ちょっと見てみますよ、一節から。ね。アラムの王の将軍ナーマンは、その主君に重んじられ、尊敬されていたと。彼はとっても、まあ、重んじられて尊敬されていたわけですね。で、主がかつて彼によって、このナーマンによってアラムに勝利を得させたからであると。まあ、彼はたくさんの勝利を持って、アラムを勝利に導いたわけですね。この人は勇士だったんですね。雷病にかかっていたと。一番新しい聖書はタラトって書いてあると思いますけども、タラトってのは雷病のことです。雷病の言語ですね。言語のまま載せてるんですね。で、この人はみんなに尊敬されていたし、実際戦いにいつも勝ってた。そして勇士だった。自他ともにそれを認めてた。ところが、どんなに強くて、どんなに経験があって、どんなに人望があっても、雷病には立ち向かうことはできなかった。少なくとも当時の医学ではどうすることもできなかったし、彼がどんなに立場があって人望があっても、この雷病はどうすることもできなかったんですね。で、このラーマンは雷病が治りたかった。もう当然でしょう。体が腐っていきますからね。だから治りたかった。でもどうすることもできなかった。でそしたらどうしたかというと、二節ね。アラムはかつて略奪にいたとき、イサヤの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたと。まあ、分からすけば、イサヤと戦ったときに、捕虜を連れてきて、奥さんの、まあ、しもべにした。つまり女奴隷です。分かりやすければ。イスラエルから連れてきた人、奥さんの女奴隷してたんだ。で、普通はね、ナーマン将軍でしょ？やっつけてきた人から捕まえてきた女奴隷のことなんかね、耳傾けませんよ、普通は。ね。ところが、雷病で、自分は雷病を治りたいけど、どうする術もなかった。その時に、この女奴隷が言ったわけですね。奥さんに、その女主人、奥さんに言ったわけです。もし、ご主人様が、つまりナーマンが、サマリアにいる預言者のところに行かれたら、これエリシャのことです。エリシャのところに行かれたら、きっとあの方、エリシャが、ご主人様の雷病を治してくださるでしょうね、と。で、これで、まあ、エリシャが治すわけじゃないですよ。神が治すんですけど、エリシャを通して治すから、まあ、彼女はエリシャのところに行けば、エリシャが治してくれる。神様ですけどね。エリシャを通して神様が治してくれるって言ったの。で、これね、本気で、まあ、信じて、いやもう、でも奥さんにね、いや、ご主人ね、サマリアに行ってもエリシャのところに行けばね、エリシャが祈れば治りますよ。必ず治りますからって、こうもう、なんていうかもう、全然脅威なく、当たり前のように隠し持って言ったと思うんですよ。で、それを聞いていたナーマン将軍は、繰り返しますよ。普通ならナーマン将軍はそんな女奴隷の言うことなんか、興味も関心も持たなかったはずなんだけど、雷病があったでしょ。で、本当に治りたかったでしょ。でもどうすることもなかったでしょ。そしたらもう確信持って、あそこ行けば治るって、もう全然当たり前のように言われたのを聞いて、あ、治るのか、と思ったんですね。で、皆さんね、大事なことなんですけども、皆さん言ってますか？教会行ったら、治るよって。教会行ったら解決するよって言ってますかね？教会行ったら治るかもしれない。教会に行ったらうまくいくといいな。なんて言わないでくださいね。あなたにも私にも癒したい解決する力は残念ながらありません。しかしここに目に見えなくても生きておられるイエス・キリストはどんな人の困難や問題でも必ず解決されます。この方は皆さんの一人一人の病も心の痛みもそれから問題も全部引き受けて十字架にかかって代わりにその問題を引き受けて本当に地獄にまで落ちてそして復活された方ですから必ず解決して勝利をくださいます。その方がここに満ちてるわけですよね。で、その方のところに来れば私たちは何もしてあげなくてその方のところに一緒に祈りに行くことができる。で、その方に乗ればさっき予言でもありましたけどその方がその方に触れるわけですよ。これは素晴らしいですよね。これがクリスチャンの醍醐味です。で、皆さん、それをね、拒否してはないんですよね。ああ、そう、ね、問題が起こってね、病気だったらね、あ、大変ね、でもね、大丈夫よって、ね、今度教会行きましょうってね、行けない場合はね、じゃあね、みんなで祈るからね、期待しててねって言ってますかね。 皆さんが言わないとね、特に日本の場合ね、ほとんどの人は知りません。それと正しくキリスト教を知りません。ミッションスクールにいても知らない人は結構います。だってイエスキリストが今も生きていて、病気を治してくれて、問題を解決してくれて、祈ったら本当に答えてくれるって知ってる人って日本の場合は少ないですよね。なんか弱々しい人が神に頼ってなんか、ね、助けてもらってるって意味で、確かに私は弱いですよ。でも人間はみんな弱いですからね、本当は、ね、でも誤解がいっぱいあるんで、皆さんがもっとこうイエス様のことを分かっちゃっていかないといけない。この女奴隷みたいに。だって女奴隷の言うことなんてナーマンションが聞くわけない、普通だったら。でも病気だった、絶対治らない病気で助かりたかったから、この女の言う言葉が響いたんですよ。私がね、あの妻のお家は岐阜なんですけど、もうあれは何十年前かな、87年に結婚したから86年に、今から20年30年前でしょうか、行ったんですね。あの純子さんをくださいっていうふうにね。その時にですね、あのお父さんね、私クリスチャンでしょ、牧師になるためでしょ。でお母さんに言われたんですよね、あの木原君は嫌じゃないけど、うちのこのキリスト教の教は教えじゃなくて狂って字だと。でもう今更ね、あのうちの子はねクリスチャン以外と結婚しないことは分かってるから諦めていたけど、ね、この狂ったって字を教えるに戻してくれる人と結婚してほしかった。でも木原君と結婚するとこの狂っていう字がもっと狂っちゃう。だからちょっと考えちゃうって言われたんですね。それが私嬉しかったんですね。お母さんよく見てると、なるほど、もっとキリストあの、まあ、狂ってと誤解があるでしょうけど、本当にキリストをね命をかけて愛したいと思ってましたから、愛するかどうかは別として愛したいと思ってましたから、なんかすごく嬉しかったんですね、その言葉はね。だからよく覚えてる。でお父さんすごく正直だったんですね。あの木原君ね、あのね、牧師になるだったらね、あの伝えるときいいかってね、信じないと地獄に行くとなんて言っちゃいけないって、信じたらこんなにいいことがあんなにいいことがあるって言って伝えろってね、脅しちゃいけないとか言うんですよね。でもね、わかるんですけど、本当に信じないと滅びるんです。だから愛と知恵はいりますけど、やっぱり伝えないといけませんよね。その信じないとお前死ぬぞとかそういう方じゃなくて、本当に信じないと神様がせっかくここに救いを用意してて、信じるだけで永遠の祝福を受けられるのに、本当にそのまま言ったら大変なことになるぞってことはやっぱり伝えないといけませんよね。それが一つだったんで、もう一つね、もう一つ言われたんですね、私は言うなって言ったんですよね。私には別にいいと、私は自分でやってるからって ね、あ、信じることは構わないしやってくださいと。でも私はいいって、まあ、日本の男性ですよね。ところが面白いこと言ったんです。ただ一つだけ、自分は体が病気になったり大変なことになるとわからないって。正直な人ですよね、すごく正直な人ね。そうなったらこっちに神棚を置いて、こっちに仏壇を置いて、そっちに十字架を置いて祈るかもしれないとか、すごく正直に言われたんですよ。すごい正直な人ですよね。これすごすごく、あの普通そこまで正直に言わないと思うんですけど、すごく覚えてるんですよね。で皆さんね、あの本当に病気になったり、もう自分の手で負えない問題が起こるときに、人っていうのはあの、まあ、いわゆるすがるっていうんでしょうかね、心を開いて聞く耳を持ち始めるんです。で実はそういう方々が今この混乱の時代に結構いるんですよ。だからこんだけ変な信仰宗教が始まって、社会問題にいっぱいになってるにもかかわらず、変な信仰宗教が後を絶たないでしょう。なぜかって、それは本当に困ってる人は何とかしてほしいからですよ。で本物のキリスト教がね、本物のクリスチャンがね、それ言わなかったらね、本当に困ってる人はへんてこな信仰宗教行っちゃうわけですね。だからね、あの、わし今日伝道しろって言ってんじゃなくて、もっと楽に真理を語ってください。あ、教会来れば大丈夫よって、練習しますか？教会来れば大丈夫よって、あ、教会来たら治るからって、教会来れば解決するからって、本当なんだから。で、皆さんがなんとか助けてあげろって言ってんじゃないですよ。ここに来て、本当に見えないけど生きておられるイエス様に心を込めて、心は入れてくださいね。あって話しますけど、神様心を見るから。心から本当にその人に祈るなら、この方はその人に触れられます。あなたにも触れられます。離れている家族や友人にも触れられます。キリストは生きてるんです。そして現実に働くんです。だからね、それを分かっちゃう、もっと。あらゆる機会に。ね。それをね、ね、で、この時ね、この一切の女の人は、あの、女奴隷はね、言ったんですよ。いや、エリシャのところ行ったらね、まあ、旧約だからエリシャってね、エリシャのところ行ったら治りますよって、雷病なんて怖くない。ね、雷病なんて怖くない。エリシャのところ行ったら治りますよ、神様のところですよ。って言ったん。そしたらそれを聞いていたナーマンは、すごいですね。じゃあ行こうと思ったんですよ。行こうと思ったんですよね。で、これね、その時見てください。 4節。それでナーマンはその主君のところに行き、イサヤの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げた。王様にちゃんと言った。ね、父としてますね。まず王に行ってから行くんです。だからアラムの王は言った。行ってきなさいと。私がイサヤの王に当てて手紙を書こうと。じゃちゃんと紹介状みたいなものですね。書いてあげるってね。で、そこでナーマンは、銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着10着と持っていかけた。これが面白い。やっぱり違法の神、偶像礼拝の神は、こうやってすごいいっぱい物を持っていくわけですよね。だってそうでしょ、皆さん。変なね、襲撃とですね、こうなんかわーとか言ってですね、はいとか言ってね、あなたの後ろに鮮度が見える。あ、何代前がこんなことをした。と言ってね、で、なんか壺が、その供養するためにこの壺が必要ですとか言ってね。で、相手をじっと見てですね、こっからがね、その、この祈る人のね、力量なんです。その人見て、この人いくらぐらい持ってるかなって測ってですね、その持ってるお金の、むちゃくちゃ高いの言っちゃダメなんです。無理だから。持ってるお金の、ちょっと無理したら届く範囲を言うんです。すると人は大成果をみんな持ってるし、助かりたいし、言われたら、一人や二人ぐらい先頭に悪いことしたと言いますよ。だからね、うーんと思ってですね、そしたら助かるんだと思ってやる。そういうところに突っ込んで働いていくのは悪霊っていうのは、まあ、人って悪霊ですよね。で、必ずね、300万、200万とかね、負けて50万とかやるわけですよね。とんでもない世界ですよね。でも本当に世の中の宗教はそうなんです。だってそうでしょ？七五三は、5000円だったら外で、1万円だったらここで、3万出したら中なんですよ。そんな神様を信じてるんですか？くだらない。そんな神様はね、こっちから縁を切りなさい。そんなの神でも何でもない。悪霊だ。この時ね、でもね、そうやって持っていった。わかります？見事に法の神でしょ？で、キリスト教は、立ててもいいと言い過ぎた。だからみんな、すっからかになってからしか来ない人多い。でも間違いないでください。キリスト教は、イエス様は、心を見るんです。本当に何もなくてもいいんです。でも、何もなくてもいいっていうのは何もないっていいというんじゃなくて、心がいるんです。この後言いますけど、ナーマンは、プライドを砕かれた。本当に心が砕かれて低くなった時、神は奇跡をなさった。神様は心を見るし、心を求める。本当に愛する人はお金じゃなくて心が欲しいでしょ？こっちに関心を持って欲しいでしょ？本当に心を向けて欲しいでしょ？心を神は求める。その心を向ける結果ある場合には、素晴らしい献金があるかもしれません。素晴らしいものを持ってくるかもしれません。ですが、物を持ってきたらいいんじゃなくて心が必要で、その心の表れとしてね、喜んで献金する人もいるし、喜んで時間を下げる人もいるし、それがあるわけです。だから心が中心なの。ここは間違いないでください。ね。ただでもいいってこと言いすぎてね。まあ、ちょっと言うけどね。そしたら、心がいる。その心の結果としてある場合には、すごいお金があるかもしれないし、全然ないかもしれない。額はとんでもいいんです。でも心はいるんです。ね。それはね、この後言います。で、ナーマンはでもこの時まだ、誠の実際の神、分かってなかったから、この時ね、いろいろ持ってきた。そして、手紙を持って、6節。彼は実際の宛ての、次のような手紙を持っていったと。王様書いてくれた。さて、この手紙があなたに届きましたら、実は家臣ナーマンはあなたのところに置きましたので、彼の雷病から彼を癒してくださいませと。まあね、治してあげてくださいって話を聞いたから書いてくれた。いい王様ですよね。まあやっぱり信頼があったんですね。で、この手紙を持ってイサヤの王に行ったら、7節。イサヤの王はこの手紙を読むと自分の服を着替えていったと。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。この人はこの男を送って雷病を治すという。しかしどうか考えてみなさい。彼は私にいかかりをつけようとしているんだと。まあ王様から言ったらそうですね。でも治せないと。そんなこと言って言いかかりつけて戦争する気かってことなんですね。でも違ったの。エリシャ、預言者はそういう使命があった、旧約では。だから、その方に直してもらえばいいんだけど、王様はびっくりしたんで。それを聞きつけて、エリシャがすぐに使いを送って、うちに起こしてくれと言ったんですね。で、皆さんね、皆さんは直せないんです、お互い。ね、どんなに愛して助けてあげたくても助けれないことありませんか？子供たちを何とかしてあげたいと思っても何ともしてあげれないことってありませんかね。例えば、うんと分かりすぎれば、お金が持っています。持っている範囲では助けるけど、それを超えたら助けれないでしょ。例えば、うちの子供はね、学費がいるわけですね。ね。私はその学費を払うのに、あれば喜んで出しますけど、なければ出しようがない。ね。ほんでそこで普通はね、ローンとかなるんですけども、我々の場合は神様に求めるわけですよね。で、できる範囲とできない範囲があるわけですよ。そうですよね。で、この時、イサヤの王様は、直すっていう使命は持ってないんです。預言者エリシャにはその神からの力が与えられてる。直すのは神って間違いなさい。だからエリシャが来たわけですね。で、皆さん自分できないからってね、ああ、できないって言ってね、落ち込んだりね、諦めたりしないように。イエス様を信じてる人は諦めない人なのです。でいいですか？この前またパウロ説教しましたけど、しつこく。 久保田牧師の話を言いましたよね。200回出ました。で、人にしつこいのは気をつけて。で、確かに九州の人はね、みんなあっさりしてたんです。でも私もね、電話かけるときはあっさりしてる、結構ね。あんまり電話好きじゃないから。ところが、神様に対してはあっさりしないで。神様にはね、しつこく。必ず答えてくれる、答えられるまで求めて願うんです。で、もちろんね、神様はっきり祈りの方向が違うよとかね、祈りを変えなさいって言ったら別ですけど、そうでない限りは諦めない、簡単に。これね、やってほしいですね。で、この時ね、だからエリシャがやってきました。八節ね。神の人エリシャはイサヤの王が服を着されたことを聞くと、王のもとに人をやっていった。ここから今日のところです。あなたはどうして服を着されたってなさるのですか？彼を私のところに起こしてくださいと。そうすれば、彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。まあ、うんと砕いて言えば、ね、神がおられて、神が癒してくださることを体験しますよって。神の奇跡と癒しを体験しますよって言ったんですね。ね。で、新約的に言うと、どうぞ教会に送ってくださいって。そうすれば神様が今も生きていて、本当に愛の方であり、奇跡をなさる方であることを知るでしょうってことですね。で、こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきて、エリシャの入り口だった。馬と戦車でやってきたんですよ。さあ、ここから今日の説教のメインに行きます。10節。そうするとですね、エリシャは、自分は出てこないで、使いをやって行ったと。で、この使いがですね、大人なのか子供なのかわからないんですけど、ある人はこれは子供だったって言うんですよね。わかりません、書いてないから。子供だったら余計、ナーマンはカチンと来たでしょうね。大人でもやっぱりカチンと来ると思います。で、ヨルダン川行って7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなりますと。エリシャは、ナーマンは将軍。アラムの国では尊敬されている、王様がわざわざ手紙を書いて起こしてくださるぐらい偉い人。ね。で、みんなにも信奉されてる人。その人がわだわだ馬と戦車を持ってきて、たくさん贈り物を持ってきて、エリシャの家の前に立ちました。ね。そしたらですね、エリシャは出てこないで、お迎えもしないで、使いを走らせて。ね、分かりやすくために子供かなんかにしましょうかね。大人でもいいんですけど、ね、使いを走らせて。で、その使いがやってきて言いました。あ、エリシャ、ナーマンさんですか？だからきっとね、入っていかんと。お、そうだ。なんでお前って感じでしょうね。あ、ナーマンさんですか？あのね、エリシャからの伝言があるんです。そこにヨルダンがあるから、あそこに行ってね、7回、見洗ってください。そしたらね、治りますから。じゃあ、伝えましたよ。さよなら。ってか、そりゃ腹立ちますよね。立場があるんですよ。それに対してですよ、エリシャは出てこずに、使いが来て、言うもいいから、ヨルダン川に7回入れって。これでエリシャはね、エリシャね、ナーマンはカチーンと来たんです。で、皆さん、でもね、神様の導きや語りかけでね、ものすごい感動するときもあればね、カチンってくることないですか？お前には言われたくないなって、ね。でもよくよく考えたら言われたくないんだけど、言われた内容は確かに神様が言ってる気がすると。でもあの人には言われたくないわ。ありませんか？そういうのと似てるんで、これは。わかりますからね。これはね、本当に神様がエリシャを通して言ったんですよ。でも、ナーマンにしてみたら、そういうやり方はないだろう。俺に向かってなんだそれはっていう。わしわかります、男性として。で、九州男児わかるんじゃないですかね。ね。で、それでね、ナーマン怒っちゃったの、11節。しかし、ナーマンは怒って去り。まあ、それ腹立つですよ。そして言った。なんということだって。私は、彼が、エリシャがきっと出てきて、立ち上がって、彼の神、主の名を呼んで、ね、新約で言えば、イエス様、旧約的には、イサヤの神って叫んで、ね。この幹部の上にその雷病の手を、ね、上で彼の手を動かし、この雷病を治してくれると思っていたのだ。イメージがあったわけですよ。ね、あ、まあ、ちょっと日本的にやりましょうか。こうね、なんか、仰々しい格好してきてですね、あ、ナーマン様ですか。はぁとか言ってね、とか言ってね、こういうふうにね、仰々しく、ね、なんかこう特別にやってくれたら、なんか ありがたいじゃないですか。はぁって言って、はっと治るというね、彼なりのイメージがあったわけですよ。そしたらね、出ても来ないで、使いが来て、あ、ヨルダン川に入ってって言ったんだ、7回。ヨルダン川って何になるんだって。で、まずその後、どういうことでしょ？ダマスコの川、いや、ダマスコってのは彼がいたアラムの川です。ダマスコの川、アマナやパルパル、アマナがパルパル川ってあったの。ここだと裏上川ってあるでしょ？その川はイスラエルの全ての川、ヨルダン川に勝っているのではないかと。なんでアラムなきゃいけないんだ。なんで私がわざわざイスラエルに来て、イスラエルまで来てヨルダン川にそんな川に入らなきゃいけないんだってね。これらの川で洗って、私が清くなれないだろうかと。そんなら塔に入ってるってね。わかりますよ、気持ちは。もう怒っちゃったん。で、こうして彼は行くかって、木戸に着いた。帰っちゃったんだ。さて、このまま帰ってたら、ナーマンは、何にも怒らずに帰ったんです。ある方は教会に来るん。ほいで聞くん。うーんと思う。でもね、 そんなの私信じないわってね、拒絶するんです。面白いけどね、クリスチャンになるのに一つだけポイントがある。お金はいりません、何にもいりません。一つある、砕かれた心がいるんです。でこれがね結構苦手なんですよ、みんな。この時ね、ナーマンはね、あの、なんで俺がヨルダン川行かなきゃいけないんだって怒っちゃってたんですね。でもヨルダン川に入ることは難しくないでしょ、入ればいいんだよでしょ。それをね、いい部下がいたん、しもべ、まあ、しもべってのは若しく部下です。いいしもべがいたんですね。この後こう書いてあるね、あの、皆さんやっぱりいい部下を持つと幸せです ね。もうカチッと来てね、もう帰るって帰り始めたら、その時彼のしもべたち、今言えば部下です、しもべたちが近づいてきて彼に言いました。我が父よ、我が父よって言ってますでしょ。本当にね、そのナーマンに向かってこうやって進言できるような関係を持ってたんですね。で、いい素晴らしい関係だと思います、ね、で、それで我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをされたのではありませんかと、なさったのではありませんかと。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけじゃありませんかって。だから簡単じゃないですか、やるだけやってくださいよって言ってくれる人がいたんで、皆さんね、あの、覚えてください。こう腹立てるでしょ、ガーってね。で、こう上げた拳を下ろす場所が必要なのです。で、この部下はちゃんとそれを分かっていて、あ、まあ、あの、怒りや怒りはもっともですけど、もし難しかったらやれたんじゃないですか、楽だったら、ね、簡単なことじゃないから、ぜひやってくださいよってこうね、言ったら、まあ、お前がそうまで言うなら分かったって言って、やるわけですね。本当に部下を持ってると思いますね。そういう時一緒に怒らないように。ね。それで、言ったの。そしてこのナーマンはね、その進言のおかげでね、翻ってエリシャが言った言葉に従うんですよ。で、もし彼がこのまま帰っていたら、ナーマンは一生雷病で、この後雷病っていうのは腐ってきますから、おそらく死んでしまったでしょう。ところがここで翻って言われた通りヨルダン川に身を浸すんです。で、聖書はね、簡単に書いてある。実は簡単に書いてあることなのにすごく深い意味がある。次ね、次の節、14節。そこでナーマンは下っていき、キビスを返してヨルダン川に行って、神の人の言った通り、神の人ですよ、神の言葉ですよ、ナーマンが言った、エリシャが言った通りヨルダン川に7回身を浸した、さらっと書いてある。でも7回浸ったん、簡単に言いますけど7回ですよ。そしたら7回浸ったら、すると彼の体は元通りになって、元通りと書いてあるけど、この後に幼子の体のようになり清くなったと書いてある。で、ナーマンはこの時将軍だから、どんなに若く見てもトシヤ君と同じ30代か、小石さんと同じ40代か、私と同じ50代か、それともサラズとしての60代か、ビューティフルセブンティーとしての70代か、分かりませんが、分かりませんが、まあ40代か50代ぐらいじゃないかと思うんですね。で、私が50代だから50代にしますよね。50代に元通りになって50代の日になったと書いてない。幼子のようになったということは、明らかに若返ったんですよ。だって幼子いますでしょ、そこら辺に。幼子の皮膚ってすごくツヤツヤしてて綺麗でいいですよね。私の皮膚はあの、そろそろかかとが時々こうなんか養分が届いてないのでカサカサになったりして悲しいんですね。でね、何かと言ったら、で50代のね、ライブは野菜で50代の元の体になったってなくて、幼子になったってことは若返った体になったってことだ。で、神が癒すときって皆さんね、元に戻るんじゃなくてもっと良くなるんです。だって秋元牧師は6年かかったけど、その後ね、岩半分なのに人よりハードに動いてるでしょ、癒されちゃった。ね、ベニ君は脳障害で知恵遅れと足が動かなくなるって言われたのに、足が猛烈に、ね、強くなって器用になって、そして知恵遅れになるって言ったのに、国立の大学院まで行って卒業して今年から就職ですね。兄弟の中で彼がずるげていいわけですね。なんでかって言ったら、一番ダメになると言われたんですよね。神が癒すときは癒すだけじゃなくて逆転しちゃうんです、これ。ところがね、今日話したいことはね、その手前なんですよ。七度耳をしたしたって書いてある。で、さらっと書いてある、さらっと書いてあるけど、皆さん考えてくださいね。ナーマンは将軍だからね、鎧兜をかぶってたと思う。まあ、戦争じゃないからね、簡単なしかつけてこなかったと思うけど、でも入るときには当然脱ぐでしょ、鎧兜は。鎧兜脱いで入るわけですよね、パッてね。で、今まで部下に絶対ね、雷病を見せたことないと思うんです。あのね、日本でもね、大谷漁夫だったっけな、知ってる人は知ってると思うんですけどね、体が病んだ人いたんですけどね、絶対部下の前で見せなかったって人ですよね。で、彼が酒を飲むとね、あの、武将だからね、こう回していくときね、他の武将は飲むふりをして飲まなかったのを、誰だったかな、誰か覚えてますか、誰かが飲んだんですね。それで彼は、あ、石田三成か、飲んだ。それで彼は、そっちの側についたっていうね、話があるんですね。ね、 ね、で、やっぱりライブだから当然部下には見せない。尊敬されてるし、ね、その、ただれた汚い腹だ。今まで見せたことない。ところが、水に入るでしょ。まず、鎧かぶって脱ぎましたね。最初は着てたと思う。でも、重くなるでしょ。ブツボッと寝てね。だから上は脱いだと思う。で、2回目、3回目、4回目ぐらいからもう、水にビシャーっとつくから、裸になったと思わないんですよ、さすがに。でも、着物越しに、大病が見えたか、あるいは分かったと思うんですよ。初めて部下の前に、大がさらされる。しかも、3回目や4回目ちょっと良くなってね、あ、ここら辺が綺麗になってきたとかね、言えばいいけど、これどう見てもね、6回目までは何も起こってないと思うんです。7回行った時に、わって来ちゃった。思ったでしょうね、3回目くらいまでいいですよね。まだ4回あるから。4回目あたりからね、あれ何も起こらないな。5回目行った時にね、これは5回だろうかとか言ってね、思うわけですよね。このまま行ってもし治らなかったらどうしようってね。彼も思うでしょうね。部下の手前ここまでやって治らなかったら恥さらしだし、さっき言った部下も顔が立たないし、怒ればいいのかどうすればいいか、優しい部署だから思ったでしょうね。言った方もね、団体良くなればいいのに何も起こらない、何も起こらない。ね、見たくないのに、その、ね、その、将軍様のちょっと、このちょっとただれてるのが見えてきて、見たくはないけど、目を見受けないからいけないし、どうしていいかわからない。もし合わなかったら言った手前、どうしようと思ったでしょうね。ドキドキ、こうなんかこうしてでしょうね。で、ここでね、やめることできたんですよ。もうやめたって。何のにも変わらんじゃないかってね。で、やめることはできたし、もう、いいとかいうこともできたけど、彼は7回やったんです。さらっと書いてあるけどね。わしね、その7回の間にね、すごい葛藤や戦いがあったと思うんですよ。だって、だんだん良くなっていけばいいですよ。あ、ちょっと綺麗になった。あ、良くなってきた。あ、これなら7回目できるとって思うけど、どう考えてもそうは思わないですね、これ。これを見る限り。だいたいそれと今までの神様の働いた奇跡の体験上、そういうパターンじゃないですね。だいたい7回、全うした時に起こるんです。6回まで起こらなくて試されるんです、試される。7回来たりなさいでしょ。大体試される6回目ぐらいまで。で、やるんですけど何も起こらない。何も起こらない。え、どうしようって。ええー、と思うんですよね。でも彼は7回入った。入った時に、その瞬間ですね。あ、ならなかった。その瞬間にですね、奇跡が起こったんですよ。ある方は今ね、5回目か6回目なの。神の言葉に従ってるんだけど、全うしなきゃいけないんです。全うした時に神の技が起こるんです。多くの人はでもね、何も起こらないとね、5回目や6回目でやめちゃうんです。で、これは一番愚かなんです。だって、びしょびしょになって、結局ライは治らず。そうでしょ？ 7 回ちゃんと浸ったら、奇跡がそこで起こるのです。なんで、ね、神様は約束を破ることは決してありません。イエス・キリストは今も生きていて、言われたことは必ず成し遂げられます。ただ、7回と言ったら7回です。これ全うするんです。その時に神が働かれる。それはね、ナーマンはね、最初カチンと来たけど、いい部下がいて、ね、こう、わかったって言って入った。でも入り始めたら、まあ、最初良かったけど、やっぱり5、6回目はドキドキしたり、考えちゃったでしょうね。どうなるんだろう。でも彼は辞めなかった。言われたことを最後まで全うした。全うした時に、神の技が起こったんですね。どうぞそれをね、覚えておいてほしいと思います。神様は今も生きていてね、私たちがその神の言葉に応答していくと、奇跡を必ず出してくださるんですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、今日はここまでにしておきましょう。ちょっとこの後ね、本当はね、証とか入れたかったんですけど、ちょっと時間がね、45分に終わるってもう決めてますので、最近は、ね。ここまでにしておきたいと思います。この後今日はですね、この前神の希望を歌いましたけど、今度は何だったっけ？リジョイスリジョイスリジョイスって言ったっけ？そうだよね。休んでおられましたね。それをね、歌うことになってますので、皆さん協力してあげてください。今度のコンサートでそれを流すそうですので、みんなで歌うということですので、よろしくお願いします。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、奇跡を行い、栄光を表してくださる神様です。一人一人が神の奇跡を体験し、栄光を見ていくために、主のおっしゃる言葉に、本当にへりくだって聞き、その言葉に従って応答していけれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。この機会にイエス様を信じることをお勧めします。信じるということは宗教に入ることではなくて、目に見えないこの方と生きた交わりを持って心に迎えられることです。 で、お祈りを心を向けてお祈りをするとイエス様は来てくださるので、ぜひこの機会にイエス様を信じてイエス様と共にあることをお勧めします。今からお祈りしますので、私について声を出してぜひ祈ってください。その時にイエス様があなたのこのうちに来てくださいます。すでにイエス様を信じて一緒に歩いている方も一緒に祈ってほしいと思います。お祈りをします。天のお父様、遠慮がちじゃなくてはっきり言っていいですよ。もう言ってくださいね。天のお父様、私の心を開きます。イエス様が入ってきてください。私の罪を悔い改めます。イエス様の十字架と復活を信じます。私を助け、祝福し、導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。さらに続けて祈ります。あなたの心の願いと求めを主の前に出してください。どんなことでも主は聞いてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの御名によって父の神のもとに参りました。一人一人の心に触れ、体に触れ、問題に触れ、解決と癒しと解放を与えてください。主イエス・キリストの御名によって心と体を癒されるよ。ここにいる人一人、一人一人祈っている、離れている人一人、オンラインされている人一人に触れてください。心と体を癒されるよ。引きこもりの方、不安神経症、対人恐怖症、イエス・キリストによって聖霊の愛、全く愛は恐れを締め出します。シャローム、平安あれ。恐れと不安をその人の力出て行け。イエス・キリストの皆によって膝の痛み、腰の痛み、イエス様によって召せる、癒されよ。がんよ、消えてなくなれ。イエス様の名によって、どうぞお仕事を祝福し、学業を祝福し、学校での職場での家庭での人間関係、分裂と破壊をもたらしてきた悪霊の力を断ち切る。許しと和解の力を添えてくださり、回復と和解を与えてください。また学業とお仕事を祝福し、豊かに祝福してください。滞っていたことを進めてください。神の手によって進めてください。あなたの恵みと奇跡を豊かに表してください。アラバラバラバラサンダラスバラ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様ありがとうございます。感謝します。なんか恐れてはいけません、なんかこう職場なのか学校なのかありませんけど、その生活の現場でなんかちょっと恐れています。すごく人と、それからその状況、いろいろ将来のことを考えて、でも恐れてはいけません。あなたが思うようにはなりません。なぜなら神があなたを伴われるからです。はっきりとその方に感謝をし、そして恐れずに踏み出しなさい、立ち向かいなさい。その時にあなたの思いとは全く違うことが起こってくる。良いことです。安心しなさい。私はあなたと共にいると主を言われます。一人一人に触れてくださり、働いてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ。お賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。